今日もこちらにいらっしゃいましたか。歩きながらお話ししたいことがあるんです。台湾の彼と日本の僕。
ただいま収録しておりますのが台北の西門にあるホテルの一室で収録しております。はい、いつもの機材はですね、またセッティングするのが大変なので簡単に収録できるものを使っておりますけれども、他の音が結構入ってくるかもしれないですけれども、それも BGM としてお聞きいただければなと思いますけれども、やっとですかね、やっとというかもうというか2日前になりました。帰国のあさっての午後の便で日本に帰るという状態なんですけれども、それまでに配信が間に合うのかどうかわからないですけれども、すでに自分の部屋は解約してしまって、あと帰国までに3日か4日ほどあるということで、このホテルの中で撮らないといけないという状態になったんですけれども、だいぶ自分の部屋の中のものを捨てましたね。ほぼ毎日なんですけれども、両手にいっぱいゴミ袋抱えて、台湾の場合ゴミ捨てる場合はですね、特定の場所に置いておくんじゃなくって、ゴミ収集車が来てですね、そこに放り込むというような作業が必要なんですけれども、それも決まった時間にしか来ないから、一度にたくさんのゴミを持っていかないといけないということになりまして、もう大変だったんですよね。毎日筋肉痛のような状態になりまして、まあ、日本に帰っていろいろと仕事を探したりとか生活のための準備をしてということになりますけれども、今はこうやって静かにですね、台湾を楽しもうかなということで、ずっとでもCメンのホテルの近くをうろうろしているだけなんですけれどもね、今になって台北の中をうろうろする、どっか観光するっていうほどでもないし、かといってどこか遠いところに行くほど時間があるわけでもないしということで、今日やっとですね、銀行のお金を日本の方に移したりですね、いろんな手続きを済ませたりということをしておりましたけれども、早くですね携帯の方も解約しないといけないんですけれどもね、それは明日ですが、本当にギリギリなんですけれども、しないといけないなと思いながら今日は収録しております。はい、今回というか最終回なんですけれども、何を話そうかなと思ったんですよね。で、まあ、恋愛についてかなりいろいろ話したんですけれども、最終的に台湾でのいろんな恋愛をっていうほど経験豊富ではないんですけれども、どういう所感というか自分の気持ちなのかっていうのをお話しできればなと思っております。結局ですけれども、今は彼氏がいるという状態ではないので、安心してというか日本に帰れるというような状態ですけれども、残念というかですけれども、まあ台湾で恋愛、ゲイとしてですね、恋愛するとなるとですね、アプリを使って相手を探すということになるんですけれども、なかなかね、どっかのコミュニティに入っていって積極的に彼氏とか、まあ、そういったゲイの友達を探すっていうのは難しいので、アプリを中心に探していたんですけれども、やっぱり毎回初対面になるわけで、そこからですね、いろんなやり取りをしていくっていうのは、まあ結構大変だなっていうか、そういう恋愛の相手じゃなくてもですね、一番初めのお話っていうのは何をしたらいいかとか、いろんな質問に答えなきゃいけないみたいなこともあって、まあ、答えなきゃいけないみたいな、めんどくさいっていうようなことを言ったらダメなんですけれども、外国人だったら特にですね、いろんな質問がされやすいんですね。どこから来たのとか、まあ大阪ですみたいな感じでとか、どういう仕事してるのとか、家賃はいくらぐらいとか、いろんな、まあそういったことをですね、プライベートのお話をすることもあるんですけれども、こういったことをゲイの友達に限らずですね、ほんと何百回ともやり取りをしたっていう感じなんですよね。特に中国語の話とか、どこで勉強したのとか、いつから勉強してるのとか、自分の場合はですね、特に学校に行くこともなく自分で勉強したので、わあすごいねなんていうことを何百回と聞かされた気がするんですけれども、まあその自分としてはですね、生きていくために覚えていかないといけないということもあるので、 すごいというか、そうせざるを得ないという状況だったんですけれども、でやっぱりその日本人と分かると、大体言われるのがゲイの方とか特になんですけれども、本当にこう成人向けのビデオというか、アダルトビデオの中の人みたいなイメージがあるんですよね。日本人男性ってみんなそういういやらしいことを考えているのかとか、すごく性欲旺盛というか、なんかそういったイメージがあるみたいでですね、自分はそんなにこういろいろと活動してるわけではないんですけれども、しかしそういう期待を背負うというか、日本人ゲイというのはそういうイメージを持たれてしまうのかなと。台湾ではですね、そういう性的な産業っていうのは基本的に違法ではあるんですけれども、完全にない状態ですと、やはり男性の方々っていうのは、大変というか悶々としてしまうということで、暗黙の了解で許されているということではあるんですけれどもね、そんなにこう日本と状況が変わるかと言われると、そんなに違いはないと思うんですけれどもね。と言っても、自分はゲイのあまり知られていないようなところには行くことはないんですけれども、でやっぱりその出会うとですね、どういう目的で出会うのかっていうのは人それぞれなんですよね。で自分の場合は友達を中心に探したいんですけれども、そこはですね、なかなかお互いマッチしにくいということでですね、相手は体の関係なのか、もしくはただインスタグラムでフォローして終わりっていうこともあるんですけれども、このフォローをするだけという方はですね、おそらくですけれども、もともとは体の目的だったのかもしれないですけれども、しかしですね、一回会ってみるとイメージが違う、もうインスタグラムをフォローして終わりみたいな感じになりまして、せっかく日本人と出会ったんだから知り合いになっておこうみたいな感じで日本人コレクションされてしまうようなこともあるんですけれどもね、そういった悩みっていうのも外国人にとってはあるかもしれないですね。どうしてもその台湾人は台湾人だけと付き合うとなると飽きてしまうということもあるかもしれないので、日本人だったり西洋人だったりアメリカ人だったりとかいう方々とですね、お付き合いをしたいのかなという気はするんですけれども、ただ自分はですね、外国人として付き合うとですね、どうしても問題になってくるのが語学の問題ですよね。もう少し自分も中国語できればいいんですけれども、しかし40代になってからですね、なかなかその中国語の能力が伸びないということで、拙い中国語で話すことになるんですね。時折相手の言うこともわからないということで、で自分が中国語を話すとですね、その拙い感じ、日本でも経験あると思うんですけれども、日本で拙い日本語を話している外国人を見ると、ああかわいいなんてことを言われるかもしれないんですけれども、しかしですね、それを喜ぶ方もいればですね、なんか自分がバカにされているような気分を持つという、自分もその感じはちょっとあるんですけれども、かわいい中国語を話すおじさん扱いされるというのがどうも気に食わないなということもあるというか、やはりかっこよく中国語を話せるに越したことはないかなと思うんですよね。でその、かわいい中国語を話すおじさんのかわいいイメージが飽きてくるとですね、もう友達として結局お付き合いすることもないというような感じになってしまうということなんですね。で自分の場合はですね、結構いろんな趣味があるというか、趣味が一つ一つ極めたいところもあるんですけれども、なかなかその台湾って趣味を極めている人に出会うのが難しいのかなと思います。自分はカメラが趣味ではありますけれども、そのカメラの趣味の人を探したとしてもですね、1ヶ月に1回撮るか撮らないかみたいな方も多いみたいで、なかなかそのカメラに関するお話もできない。さらにですね、中国語でそのことを話すとなると、なかなか専門用語とかが出てきて難しいということもありますし、なかなかお互い興味を持てない。で他のことはどうかというとですね、やはり皆さん共通で行きたいと思っているというか、したいと思うことはですね、お酒を飲んだりとか、あとゴーゴーボーイがいるようなところでですね、そういう男性を見て楽しむというようなことをゲイの方はしたいのかなと思うんですけれども、自分実はですね、夜のお店っていうのが非常に苦手なんですね。うるさいのが苦手、お酒は飲めないということで、 どこにも行けないんですよね。友達に誘われて行ってみたいから一緒に行こうみたいなことで言われたらですね、行くことはあるんですけれども、自分からですねクラブやバーに積極的に行くっていうことはないですね。で、行ったとしてもですね、本当に居心地があまり良くないのですぐ帰りたいななんていうことを言ってしまうんですけれども、なので、そういった夜の店が好きな方とのですね交流っていうのも自分にとってはですねどんどん減っていくということなんですね。で、まあやっぱり台湾で気づいたことといえば、台湾でと限定するわけではないですけれども、皆さんですね、台湾人現地の方というのはですね、友達とか恋人とか会えなかったとしても家に帰れば親がいるとかっていう方が多いので、台北に住まれている方はですね、大抵その自分一人で住むっていうことがなかなか家賃が高いので難しいので、実家に住んでらっしゃる方っていうのが多いんですね。本当に40代50代になっても、特にゲイの方っていうのは結婚するっていうことがあまりないので、その年齢になっても家族と住んでいるっていう方は多いんですよね。まあそういう方になりますと、家族にスケジュールを合わせる、母の日だったりお父さんお母さんの誕生日だったりとか、あとはクリスマスとか、いろんな行事で実家に帰ったり家族と一緒に出かけたりっていうことが多くなりますので、土日一緒に友達と遊べなくなるっていうのは、あるので、せっかく自分が土日、あ、今週末空いてるから一緒に行こうみたいなことで誘っても、あ、この日は家族とどこかに出かけるからみたいなことがあったり、少ない休みの中をいろんな友達と遊んだりはするので、なかなかスケジュールが合わない、もう断られ続けてるとですね、もうやっぱり誘うのやめておこうかなと思ってしまうんですよね。そういうことを繰り返しているうちに、なかなかその親しい台湾の友達っていうのができないという、自分の内気な性格っていうのもあるのかもしれないですね。なかなかですね、本当に距離感がわからないというか、距離感といえばですね、以前ですね知り合った方、こちらに興味を持っていただいているというか、好意を抱いているような感じがあったんですよね。だったんですけれども、一度お会いして、じゃあ次はいつ会おうかみたいなお話をすると、そんなに積極的に来られても困るということで嫌がられてしまったんですよね。日本でもこの人だと思えるような人に出会ったら約束をしないともう途切れてしまうっていうこともありますし、そんなにでも自分も次はみたいな感じで焦ることはないんですけれども、やっぱり次の約束1ヶ月2ヶ月先だったとしてもですね、しておいた方がまあいいというか、それで相手の興味をつなげるということもありますので、そういうことをしようと思っても、まあ積極的にしすぎても困るし、かといってですね1ヶ月2ヶ月空いてると本当に連絡が来ないということで、じゃあどういうタイミングで約束をすればいいのかっていうのは本当に難しいんですよね。まあそんなこんなでなかなかその距離感がつかめないんですよね。台湾に限ったことではないんですけれどもね、結局外国人っていうのは家族と住んでいるわけではなかったりするので、まあ、そうなりますと本当にいつでも会える人がなかなかいないということで、孤独になってしまうのかなと。以前も話したかもしれないですけれども、特に新年ですね、春節の時とかは本当に台湾の人たちがいなくなるというか、実家に帰ったり旅行に行ったりするので会えなくなる。じゃあ日本人同士で集まろうかと思ってももうめんどくさいし、どこも空いてないし、旅行行っても予約が取れないということで出かけることもなく、日本人同士で家に集まってパーティーというわけにもいかないしということで、まあなかなか難しいですよね。まあそんな感じで日本人とも台湾人ともそんなにこう親しく交流することもなく、日本に帰ってしまうのかなということもありますけれども、まあ悪いところばかり申し上げましたけれども、台湾での恋愛っていうのはいいこともあったのかなと思います。台湾の人は比較的です、自分の感覚ですけれども、年齢差があったとしてもほとんど気にしない方が多いんですよね。自分がアプリに登録していると興味を持ってくださる方っていうのは20代前半の方が本 当に多いんですよね。で、自分は44とかになるんだけれども大丈夫かみたいな話をしたら、全然大丈夫、何が問題があるみたいな感じになって、本当に日本ではこんなことありえるのかなと。30代前半だったとしてもですね、もうおじさん扱いにされてるような気がしたんですけれども、あと日本の場合っていうのは年齢差によって先輩後輩みたいな上下関係ができてしまうので、あまりにも年上の人と付き合うってことになると敬語で付き合うのかっていうこともあるし、面倒くさいなって思われるかもしれないですよね。あと日本人同士だと世代が違うので、価値観とかいろいろと好きなものの話題が違うということで、アニメとかアイドルとか、まあ、そういった好きな芸能人とかですね、話題が違ってくるということで、なかなか価値観の違いで友達さえも難しいということもあるかもしれないんですけれども、台湾の場合はですね、そもそもそんな共通の話題っていうのはあるわけでもなく、お互いフィーリングが合えばもういいのかなみたいな感じもありますし、まあ、もちろんですね、皆さんが年上好きというわけではなくってですね、同じような年代とか年下でないとダメっていう方も結構いらっしゃいますので、まあ、必ずしも40代とか50代の方はモテるのかっていうと、そうでもないかもしれないんですけれどもね、モテるという意味では、うん、イケメンとかお金を持ってらっしゃるとか、あと筋肉があるとか、まあ、そういったところになってくるんではないでしょうか。台湾でそういったアプリを使うことでメリットって他にもあったんですよね。台湾で自分一人で生活をしていくとなると結構準備とかいろいろ大変だったりもするんですね。あといろんな手続きとなりますと、自分一人では中国語難しい場合があるんですけれども、アプリで出会った方にですね、気軽に頼むこともできます。もちろんですね、出会っていきなりですね、この携帯の契約の話なんですけれどもみたいなことは言えないし、お金の話ができるような信用に値する人っていうのは見つけるのも、それは日本も台湾も難しい話ですけれども、中国語を使った難しい手続きとかいろんな書類とかの話をするにあたってはですね、台湾の友達っていうのは非常に助けてくれる心強い存在なのかなというふうに思っております。まあそういった方々にはですね、本当に臆することなく助けてくれというふうに言ったらですね、ちょっと嫌な顔はするかもしれないですけれども、人によってはですね、助けてあげるみたいな感じで友達になるきっかけになるかもしれないので、皆さんもですね、台湾に来るという方はですね、甘えてみてはいかがでしょうか。はい、まあ40代50代になってね、年下の方に甘えるっていうのはなかなか難しいですけれども、旅行の場合で あればですね、何か困ったらですね、今日は泊めてほしいとか、まあそういったことぐらいだったら頼むことはできるかもしれないですし、はい、まあそういったことに関してはですね、台湾に来て本当にありがたいことだったなというふうに思っております。はい、というわけで、今回台湾での恋愛について、友達付き合いについていろいろとお話ししてまいりましたけれども、今回が最後となります。88回ということで、なんか末広がりみたいな感じで非常に縁起のいい数字のような気がしますけれども、皆さんですね、2018年の12月からちょうど5年前なんですね。はい、5年間続けてまいりましたけれども、途中からですね、めんどくさくなったわけではないんですけれども、不定期更新ということで1ヶ月に1回だったりとか、ひどい時は2ヶ月近く空いた時もありましたけれども、はい、たくさんの方に支えていただきました。アンカーで始めてですね、途中で Spotify という配信方法に変わったんですね。まあしかしそこでもですね、どれくらいの方が聞いてくださってるっていうことは把握できますので、結構な方が本当に聞いてくださいました。途中はですね、 LGBTQ+ 特集だったりですね、いろんな特集に入ったこともありました。まあ、そういった時にはですね、一気に数千人という方がですね、来てくださったりということもありましたけれども、今でもですね、継続して聞いてくださっている方の中でですね、台湾の方も結構いらっしゃいます。 X、旧 Twitter ですね、こちらでメッセージをいただくこともありますし、お問い合わせフォームからですね、いろんなお言葉いただくこともありました。はい、本当にですね、こういったポッドキャストってなかなかないというか、自分で言うとも何なんですけれども、日本の方と台湾の方両方からですね、いろいろと聞いてくださって、本当に日本語を勉強されている方が 日本語を勉強するためにですね、聞いてくださっているという方もいらっしゃいますので、本当に貴重な番組ではないかなと思うんですけれども、そんな番組を終わらせるのはちょっと惜しいなというか、本当は続けたい気持ちもあるんですけれども、台湾の彼と日本の僕というタイトルもありますし、ここで一旦ですね、まあ、終わりにしたいと思います。はい、まあ、さらにですね、結構もういろんなことを話しちゃってですね、話題がそんなにもうないかなっていうこともありますしね、みんなもそろそろ飽きてきた頃かもしれないので、実はですね、新たにですね、ポッドキャストは始めようと思います。しかし台湾についての話題ではありません。 X とかあと Instagram とか、まあ、そういったSNS の媒体で報告ができればなと思っておりますので、その日をお待ちいただければなと思っております。あさってですね、12月23日土曜日、聞かれている方のタイミングによってはもう過ぎているかもしれないですけれども、日本の大阪に帰りますので、ただいまという感じでですね、はい、ついにまたもう日本の生活が始まります。いろんな不安とかありますけれども、また違うポッドキャストで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。最後まで聞いてくださって皆さんありがとうございました。バイバイ。